ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第550回です。
先日、中の人がネットを見ていたら、いくつかのサイトで閲覧ができなくなってしまいました。家のネットワーク環境の問題かと一瞬思ったんですが、他のサイトは問題なく閲覧できたので、これは違うなと。
共通していたのは、クラウドフレアのサービスを利用しているサイトで、あ、これはクラウドフレアで障害が起きてるなと。結構大きい障害だったようで、何時間か閲覧に問題が出ていたようです。
設定変更作業のミスが原因で、サイバー攻撃の可能性は否定されているそうです。この障害で X の閲覧にも不具合が出ていたようですね。クラウドフレアの障害に起因する大規模なネットワーク障害は以前も発生したことがありますが、クラウドフレアの CDN やセキュリティサービスを利用しているウェブサービスが結構多いので、一度こけると問題の波及がすごいことになりますね。それでは今回のニュースです。
ジェナックスとソフトバンクはコールセンター向け AI ソリューションクロスゴーストの正式提供を開始しました。三井住友カードとの実証を経て、一定以上の規模を持つコールセンター向けに販売するとのことです。クロスゴーストは AI が自律的に思考して自然な音声対話で顧客対応ができる AI オペレーターで、24時間365日で対応でき、モニタリング AI が発話やシステム挙動をリアルタイムに監視し、リスク判定などを行うとのこと。従来の対話型 AI で課題だった情報の欠損や遅延、誤り伝播を最先端のモデルで解消したとのことで、従来の AI モデルでは音声を文字に変換し、さらに音声に再変換するという過程を経ることで、人の声に乗る感情など非言語情報が欠損したり、多数の処理が必要となることで遅延が大きくなり、対人の対話のような自然さを再現することは難しかったとされています。最新のモデルでは処理の負荷を軽減し、情報の欠落なく、イントネーションや感情も AI に理解させることができるようになったとのこと。クロスゴーストではオープン AI の GPT リアルタイムを利用しており、処理能力としては GPT-5 相当、現状でも違和感なく会話ができる仕上がりですが、今後の展望として日本語に特化したモデルが現れれば、さらに会話性能を引き上げられるとしています。 AI モデルを制御する仕組みとして、大きく分けてコールセンターの利用者の発言内容に情報を引き出そうとする意図がないかなどのチェック、 AI が発言する内容が会話から逸脱しないためのチェック、事前に設定する言わないでほしい内容の定義に反しないかのチェックがあるとのこと。三井住友カードに先行導入されており、 一定期間の実証実験を経た後に一定以上の規模のコンタクトセンターを有する企業向けにソフトバンクから販売されるとのことで、すでに大手金融機関などを中心に10社以上で導入の計画があるとしています。
コールセンター業務でチャットによる AI エージェントの利用は以前からあったと思いますが、実際にユーザーの対話に用いられるエージェントが実用化されようとしています。どれくらい自然に会話ができるのか、またどれくらいユーザーの要望に応えられるのかは非常に興味があります。
情報処理推進機構セキュリティセンターと JP サートコーディネーションセンターは、バッファロー製の Wi-Fi ルーター WSR1800AX4 シリーズにパスワードなどを摂取される脆弱性があることを明らかにしました。当該製品については脆弱性を修正したファームウェアが公開済みです。シリーズのうち該当する4機種については手軽に Wi-Fi を接続できる WPS 機能が有効のとき、WPS のピンコードや Wi-Fi パスワードを摂取される恐れがあるとのこと。バッファローでは脆弱性修正済みのファームウェアへのアップデートを呼びかけています。
バッファロー製品は普及率が高いだけに、こうした不具合の発覚も多い印象です。最近の Wi-Fi ルーターはオンラインで自動的に最新のファームウェアに更新される機能がついていますから、意識しなくても最新のファームウェアになっていることが多いですが、たまには設定を確認して本当に最新の状態になっているかを確認した方がいいのかもしれませんね。
JR 東日本はモバイルスイカにコード決済を搭載することを発表していましたが、2026年秋に搭載予定の機能概要を明らかにしました。これまでスイカでは2万円を上限として買い物できるようになっていましたが、コード決済機能では最大30万円までチャージできるようになるとのこと。これまでのスイカではできなかった高額の買い物にも使えると謳っています。また、チャージ金額の受け渡しが可能になり、家族や友人と受け渡しができるとのこと。同社のクレジットカード、Uカードを紐付けておくことで、クレジット利用限度額を上限として、チャージなしでもコード決済で買い物できるとのことです。このほか、クーポン機能、販促などに使える地域、店舗限定のバリュー発行機能も用意されるとしています。
以前から方針は発表されていたモバイルスイカのコード決済機能搭載ですが、今回概要が発表されました。またこれと合わせて、2001年から25年間イメージキャラクターとして使われてきたスイカのペンギンが、2026年度末をもって使用を終了することが明らかにされました。今後卒業に向けてファンに向けたキャンペーンが実施されるとされていますが、長らく使われてきたキャラクターなだけに、いなくなった時の違和感は相当なものになると想像します。
ソフトバンクは、積水化学工業と共同で、電源が不要な透明フィルム、メタサーフェス反射フィルムを活用した実証実験の成果を発表しました。5G ミリ波の通信エリアを改善し、実証実験は成功したとのことです。実験はソフトバンクの汐留本社で実施され、オフィス内の圏外、弱電エリアにおける電波環境への効果が検証されたとのことですが、ポスターフレームに貼り付けたメタサーフェス反射フィルムを壁面に設置し、28GHz 帯の 5G ミリ波を用いて、フィルムのありなしで、通信速度や受信側の電力の変化をチェックしたとのこと。その結果、 圏外や弱電となっていたエリアにおいて電波強度が向上し、通信品質が改善することが分かったとのことで、正反射フィルムと偏反射フィルムを組み合わせて廊下の壁面に設置したところ、多段階で電波を反射し、奥まで電波を効率的に誘導できることも確かめられたとのことです。電波周波数は高くなるほどに直進性が上がり、遮蔽物の影響を受けやすくなることから、ミリ波帯はその影響を受けやすく都市部や屋内では届きにくい場所が発生しやすいのですが、オフィスビルなどでは景観への配慮や設備スペースの制約から、追加のアンテナや中継機の設置が難しい場合もあるとしています。今回使用された積水化学のメタサーフェス反射フィルムは、透明で薄型、折り曲げることもでき電源不要、かつ電波の反射位相をコントロールし、反射方向を自在に変えられるという特徴があります。壁面やガラス、柱などにも設置しやすく、景観への影響を抑えながら、通信品質の向上も図れるとのことで、今後は駅構内やイベント会場、スマートファクトリー、物流倉庫などでの活用が検討されます。
なかなか面白いマテリアルが出てきたと思いました。金属の反射板は電波の入射角イコール反射角という正反射の法則に従うため、改善を狙いたいエリアに向けるのに装置が設置できるかが課題になるとのことですが、反射角をコントロールできるのであればその問題が大幅に改善されます。また透明で薄く折り曲げもできるフィルムなので、景観を損なわず貼るだけで改善できるようになる可能性も広がります。ただむやみに貼ると適切に反射せず、干渉波となってかえってエリア品質を損なう要因にもなると思いますので、適切なエリア設計の下で使用される部材になると思います。
NTT は数メートル四方の空間内のさまざまな騒音を打ち消す空間ノイズキャンセリング技術を開発したことを明らかにしました。ノイズを集音するマイクと逆位相の音を発するスピーカーを用いて、変化し続ける騒音を捉え打ち消すという仕組みで、人間が耳を塞いだりノイズキャンセリングヘッドホンを装着したりすることなく、手ぶらで会話などを楽しめる快適な空間を実現できるとしています。変化する音をノイズキャンセルするには、多数の音の選択に加えて位置の変化、音色の変化、広がり方の変化を捉える必要があるとのことで、処理には GPU を用い多数のマイクを配置し、捉える音を選ぶ速度を高めたことで、位置や音色の変化への追従速度を向上させ、数メートル範囲に及ぶノイズキャンセルを実現したとのこと。音は秒速340メートルで進むことから、1ミリ秒の遅延があるだけでもノイズキャンセルは34センチずれることとなりますが、これまでの技術では処理性能、消費電力などの制約から多数のマイクを使うことは難しく、変化する空間の音を捉えてノイズキャンセルすることは困難だったとのこと。今回の技術では人間が不快に感じない音はあえて過度に追従しないことで、演算量を30分の1程度に削減、人が不快に感じる発生直後の騒音を狙い撃ちすることで、快適な空間の実現を可能にしたとのこと。消費電力を削減したことで、車載需要にも対応できるとのことです。
従来は映画館やコンサートホールなど、音の変化が少ない場所での空間ノイズキャンセリング技術は存在していましたが、今回の技術は動的にノイズキャンセルを行うもので、線路や道路沿いの騒音対策にも活用できるとのことです。中の人としては、会議スペースやホテルなど音漏れが不快な場所での活用を期待したいです。
宝くじ公式サイトで 決済サービスの PayPay が利用可能になりました。20歳以上で eKYC による本人確認が完了しているユーザーが利用可能とのことです。 PayPay は2020年12月に機能上の制約で導入できない商材やサービスがあり、加盟店及びユーザーの双方からの要望を受け、これらの業種に対応したとして、PayPay 残高のみで支払いができる残高限定の加盟店を設け、学習塾、家庭教師、語学教室、美容医療、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、エステ、宝くじ、トト、競馬、競輪、競艇、オートレースの12業種がこの対象となっています。
宝くじの公式サイトではこれまでクレジットカード決済での購入はできましたが、新たに PayPay での購入ができるようになりました。クイックワンのようにその場で結果がわかる商品もあるので、スマートフォン一つで完結できるようになると利便性が上がるのかもしれないですね。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。